マボー
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれを表の話、そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はい、いいですね。はい、もう4月になりましたね。
4月になりましたね。
もう新学年、
新学年、
学級、あ、なんていうんだっけ、
新年度、
新年度。
今エディのツッコミが、エディじゃない、ディレクターのツッコミがありました。
もうね、言葉がなかなか出なくなってきた、ね。ということで、はい、はい、今日は私がですね、ゲストをですね、一回じっくり話を聞いて、
ありがとうございます。
見たかった方をお連れしておりますので、はい。で、まあそんなに頻回にあって、ということはないんです。だから。
でも、ターボ一回、記憶では何回かあるかもしれないけど、一回一緒に飲んだの覚えております。
やっぱり飲み会です。
飲み会です。
いや、僕も飲み会です、ね。
飲み会ですね。
金城公夫さんを今日ね、はい、お招きしましたけども、はい、金城さん、この番組はですね、
はい、
自己紹介を自分でやるって、まあ当たり前なんですけど、
自己紹介
やっていただくということになってますけど、はい、どうぞよろしくお願いします。は
い、いや、皆さんこんばんは。
こんばんは。
私ですね、生年月日はもう捨ててとはいるんですけど、団塊世代の一期生といえば何年生まれか分かると思いますが、はい、で、南国は土佐の高知の出身です。はい、ですから、お酒の席は断らないというのが、土佐の高知の女の生き方ですので、いつでも呼んでください。はい、
だから、お酒の席でいつもお会いしてたん
です。あ、そうです ね, ね。はい、はい。
まあ、どういったお酒の席かというとですね、
はい、
皆さん、小学校区まちづくり協議会、
はい、
ね、もうこの番組でも何回も言ったんですけども、
うんうん、
その中で、ネカル小学校区まちづくり協議会というのがありまして、
活発なとこですね、
平江さんがね、はい、やってるところなんですけどね、そこに飲み行くとですね、うん、必ず漏れなくついてくる。宴会に行くと必ず、この方がいらっしゃってですね、はい、話がまた面白いんですよね。
面白いですね。
う
ん、
もう長年ね、いろいろやられてきた方なので、うん、はい、今日はじっくり話を聞いてみようかなと思ってます。
魅了されましたよ。
うんうんうん、子どもたちのね、はい、なんか支援にずっと関わってたんでしたっけ。
そうですね、もう20年ぐらいになるんですけど。
20年ですか。
うん、当時 の校長先生から、なんか那覇市で新しい、なんか先生でもない、
うん、
そういう人たちが学校と地域をつなぐ、はい、そういう人材が欲しいので、
はい、
やりませんかっていうふうに当時の校長先生から推薦をいただいて、はいはい、その当時一番最初は生徒指導サポーターっていう名前で、生徒指導の先生をサポート、はい、なんかまあ雑用的なことをやるっていうようなことで、
うん、
まあ、そこから始まってるんですけど、
はい、
もうそれでいろいろと名前は変わってスクールソーシャルワーカーだとか小中アシストとかいろいろもう名前は変わりましたけど、やってることは子どもたちに寄り添って関わっていく、また保護者の話を聞いて、まあお互い励まし合いながらっていう感じですね。
保護者の方もですよね。
はいはい、
なんか PTA 活動とかやられてたんですか。
長いです、うん、PTA も5名子供がいますので、ずっとやっていましたので、高校首里校の広報部長をしたりとか、
うん、
はい、小学校も副会長、中学校で PTA 会長とかやったりして、うん、これ30年ぐらいやってるんですよ。
あ、 PTA の方、
PTA の方、はい、だから結構私が高知から来て全然知らないので地域を、うんう
ん、はい、
だから子育てのためにも、うん、地域の人たちと仲良くなろうということが、まず最初のあれで、BT 活動、
BT 活動、
はい、やったっていうことですよね。はい、
で今、おもろ町にお住まいなんですか。
いや、末吉の方です。
あ、末吉、
はい、まあ、近いですよね。
はい、うん、はい、
じゃそちら、高知から末吉の方に。
高知から、まあ、青春時代は東京で。
あ、東京で。
で、そこで、まあ、まあ、主人と知り合って、
なるほど、
うん、で沖縄の長男ということで、
なるほど、
財産があるんじゃないかと。沖縄の長男は財産持ちだからということで、来たんですけど、全然なくて、これはちょっと騙された感じなんですけど、 まあ、あのでもあの飛行機から沖縄本島見た時、うんうん、もうなんて綺麗な島なんだろうと思って、うんはいはい、それまであのもう一旦あの、まあ、主人の父が亡くなってお葬式も兼ねてきたんですけど、うん、もうすぐもうあここに住みたいっていうになって、うん、このエメラルドグリーンの中に浮かんでる、はいはい、沖縄本島を見た時ああなという全国に一番近い島じゃないかなという感じがして、うん、あの住み着いたんですけど、うんまあ、良くも悪くも。それがもう、でも50年なんですよね。
ああ、そうですか。
そう、年齢がちょっと分かっちゃいますけど、あの、50年経つんですよ。
いやいやいやう
ん、
あそうですか。はい。ああ、なるほど。
ねえ。
いや、なかなかね。
うん、本土よりも沖縄がもう、倍、2倍長い。
あ、2倍、
2倍長い。
PTA をずっと活動されてて、はい、子どもたちの関係で、
はい、
で校長先生に抜擢されて、
はい、
その子どもたちの支援員
そうですね、はい、そうです、はい、で
それからもう20年ですか
それから20年ですね、はい、
どこの校長先生だったんですかね、
はい、松島中学校の校長先生
松島中学校
自分松島中学校なんですよああの子どもたちは、
はい、
その当時のもうすごいあの素晴らしい校長先生だったんですけど、うんうん、あのお声をかけていただいて始まったっていうことで、うん、それまであの職員室なんていうのは PTA の役員としては、まあ、たまに行きますけど、
はい、
そこに自分の机があって先生方とこう話をするとか、うん、同じ空気の中にいるってことは考えられないなくて、
うん、
先生方って何を話してるんだろうと思いながら
ああ
の思いましたね
本当学校のメンバーとして
そうですねはいあの全部あのアルバムなんかにも写真が載りますので
司
令員としてはいだから先生たちって何を話してるんだろうと思いながら、はい、
じゃ各学校に一人いるぐらいのそういうあれですかね
そうですね。
ああ、そうですか。はい、じゃあ教育委員会からも任命されるって感じ
ですか。そうですね。給料は教育委員会からいただいていますので、ね。
給料も。
はい。
ああ、そうなんですか。
はい。これはボランティアではないです。
ボランティア
では
ないんです。ああ、なるほど。
はい。
そのお仕事を20年やられて
る、ね。そうですね。はい。
あなるほど。何かありますか、多分。
いやいやいや、ちょっと感動して聞いて
る。でも20年って言ったらね。
はい。
何年ですか2000年、
うん、当時の松島中学校というのはもう安定してたんですか、うん、僕らあの近所さんよりちょっと後輩なんですけど割とあの新しい中学校で、
うん、
あの新しい中学校ってちょっと荒れるじゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、ちょっとあの荒れていましたね、うん、少しは、はい、
松島って新しいの
あ、まあ、新しくはないですよ、うん、ただ僕らの時代は、うん割と新しい、
新しい、
あのどんどん中学校ができた時代、
できた時代か、うん、なるほどね、
うん、あ琉球政府立松島中学校だったので、
あそうなんですか、
琉球大学の琉球政府立松島中学校、
あ
結構あのそれが誇りだったみたいですよ、
あなるほど、
先生方も松島中学校に赴任することは、うん、琉球政府立琉大附属中学校みたいな形で、
あれ野草家より古いんですか、
古いと思います、
はい、そうですね、はい、じゃあれだあのいわゆる環状2号線というあの、はい、奈良市立病院の前の道とかが、うん、まだあの道がなかった時代があるんですよ、
うん、
僕がちっちゃい頃
それも知らない、ね、
どの道で道路開発してて、
うんうん、
だから結構松島に行くの大変だったんですよね、うん、僕首里なんです、うん、首里の義母というところで、
そうですみたいですね、
うん、あ義母だからね、
タクシーもねなんか嫌がってたとかっていう話を聞いたことあるんですが、あの辺りに
ドロドロでちょっと空回りするっていうんですか、はい、車が、
うん、そうなんだ、
そんな時代があって
坂道だしね、
うん
う
ん、
そうですね、はい、
それが50年以上前ですよ、
で首里中からずっと下がってきて松島中まで中学ないもんね、
うん、
そうです ね、はい、
今なんか一棟住宅地です
からね、はいはいはい、そうですね、
あそっか、あの裏の方ね、
うん、もう高いですよ坪単価も、
まあ、いや、ね、うん、あそこから真壁についてはね、
はい、
なかなか
全然、はい、もうマンションばっかしですもんね、ほとんど、
まだまだ開けていきますもんね、はい、今
もですよね、
うん、なるほど、はい、そこの中学生でね、中学校何人ぐらいいたんですかね、大体
中学600、そんなに大きな学校ではなく600とか700ぐらいではなかったですかね、はい、変わらないんですよ、あの笛もしなければ減りもしない、でも本当一定のなんか、
うん、
あの、まあ、教育には熱心な地域っていうことですかね、うん、そんなにあの町でもないし、はい、
そうそうそう、中学校が新しいんじゃなくて町が結構あの辺って、うん、あの
できましたね、
再開発とかで、
はいはいはいはい、あと末吉がね、
うん、
もう昔からある
あれです。そうそうそう、環状2号線のところ向かい側はもうね、ブラック末吉の、ね、昔の田舎風の、うんうん、はい、で私立病院側が、うん、の方があのいろんなあの新しく、うん、ファーストフードなんかいっぱいできてるので、
う
ん、
はい、末吉はそこの山にね、うん、こう抑えられてるんで、オーナーの方に抜ける道もないし、
あ、そうですね、あれ本当一本道をちょっと、ね、あの静止区を抜けるしかないですよね。
そうなんだよね。そうなんだよね。ですかね、うん、あ、じゃあ環状2号を渡って子供たちは通ってたんですね、
う
ん、
そうですね、環状2号線を渡って、うん、静止の人たちはね、うんうん、またあの古島とか、うん、まかび方面からも、松川方面からも来ていたので、うん、だからまあまあ、 あの範囲は広かったと思います、うん、はい、
なるほどね、うん、はい、いや、あの頃のマカビはね、あの那覇市最後の秘境と言われてたから、
そうですよ ね、 ね、
かもしれない、
ね、うん、私来た時なんかもうトタン屋根のお家がダーッとあって、
うんうん、あ、そうですよね、なん
かっていう感じだったのが、うんうん、で、最近はもうすっごいあの高級マンションばっかし建ってるので、
一戸建てもね、綺麗なお家が、
ね、はい、建ってるので全然、うんうん、はい、
なかなかね、あそこ
で、マカビ小学校なんかももうあの合併するんじゃないかって言われてたんですよ、少なくなって人数が、あ、それがもうどんどんどんどん新都心になってから、うんうんうん、今500名600名って、うんうん、作っても教室が
足りない
っていうような状況になってるので、
ああ、なるほどね、はい、そうだ、新都心もともとね、あの米軍の住宅だったから ね、 そうそうそう、ね、誰もいなかったところだもんね、
そうそうそう、だから子供たちのあのマカンビチの逆立ち幽霊、なんか、はい、愛とマカンドなんか、うん、あんなとこなんかもなんかあの、うん、幽霊出るよとかって言いながらあの帰ったので、
まだね、あの少しこうあのうっそうとしてるところがまだまだちょっと残ってますよね、
はい、
うん、はい、あそこのこう水が流れてね、うん、ちょっと昔の雰囲気があるところあるけど、うん、今はもう怖くはないですよね、
絶対怖くないと思います、
逆立ち幽霊もどこ行っちゃったか分かんないよね、
あの辺が坂田中霊のあれなんだ、
そうなんです、なるほど、ちっちゃい道、今も大きな道になってますから、ね、全然もう面影が、
ね、うん、なるほど、でそこで、PTA をやりながら、うん、ね、支援員をやって20年ですよね、20年って言ったら2000年ぐらいですよね、
2000年ぐらいですね、
うん、そうです ね、 ね、うん、私あの沖縄に来てから思うんですけど、うん、沖縄って西暦で言いますよね、はい、あの2000年とかなんて、はいはい、私なんかはもう昭和何年とかって言うとその歴史が思い出すんですよ、だから2000年とかあのよくあの友達なんかも、うん、2000何年生まれとか1900何年パッパと西暦が出てくるんですけど、私なんかちょっと待ってって手帳めぐって1909、はい、こっちは昭和何年とかってこう逆算してこうやらないと、うん、あのそのこの当時のことが思い出せないんですよ、う
んうん、昭和はね長かったからよかったけど、
そこで言うと平成か、平成、まあ、もう平成で入ってるわけですね、
平成、はい、入ってますね、2000年が平成12年だからね、
はいはい、そのちょっとね、うん、前後ぐらい、うん、そのあとちょっと後で、うん、だからあのそれがいつもあのちょっと待って何年生まれっていうのも必ず手帳、うん、あの逆算する、うん、1900何年は昭和何年っていう、
それあの
そう、ほんなんか本土の人はそれが弱いんですよね、うん、昭和とか歴史がそうなってるので、
うん、それを基準にやるからね、うん、僕らも書類書くときはもうあの大体和歴なんですよ、
うん、書類、あ、そうですよね、
だからあの1900何年って、うん、書いちゃいけないので、うん、割り切りをやっぱり計算して、
うん、俺なんか一覧表をよく常に横に置いて見ながらですよ、
そうするとほら元年のところが重なるじゃない、
はいはい、
何月まではが昭和で、はい、何月からは平成とかさ、はい、何月までは平成で、はい、その後は令和とかさ、はい、あれが面倒っちんだよな、
だからね、まあ、沖縄に来てそれがまず最初におおと思って、
ああなるほど、はい、ああそうか、
今日今お話聞きながら、はい、この君代さんが今日紹介してくれるグループがあるんですけどね、
うんうんうん、
そこがどこでデビューしたんだろうと今一生懸命遡りながら考えてたんですけど、まずあの今日どんな曲を準備してくれた
か、はい、まず1曲目ですな、
うんうん、私が言っていいですか、
どうぞどうぞ、
私ビギンの大不安でもあるんですけど、
はい、
あのパーマ屋ユンタっていうのはあのユンタっていうのは労働という意味で、
はい、
パーマ屋さんのあのおばちゃんの歌、そういう歌で、でも、 昔はパーマ屋さんって地域の中心のおばさんじゃないですか。ですよね。はい。うん。でも全部知ってる。うん。今は美容師なんかもね、ハンサムのところ、まあ、かっこいい二枚目のところにあるんですけど、イケメンが。昔のはもうパーマ屋っていうね、おばちゃんたちがやってたって。だから、はい、おばちゃんたちは何でも知ってるわけじゃないですか。うん、家、その地域のことなんか、なんか子供のことなんかでも。はいはい、そういう、なんか今なくなってますよね。
う
ん、
ああ、
な
るほどね。は
い、だからそういうのを歌った歌なんですよ。はい、私は大好きな歌です。
じゃあ聞いてみましょう。
はい。
はい。清美さん、清美さん、もう一度曲名を教えてください。
あ、ビギンのパーマやユンタっていう歌です。
いい歌でしたね。
なんかちょっとね、
しみじみだね。
おばさんの心境に、パーマ屋のおばさんの心境になって。
ちなみに、パーマ屋っていうのは沖縄だけ？
わかんない。
どうですか？
いやいやいや、パーマ屋はどこでも、
どこでも言います
よ。田舎、
パーマ
屋さん。
パーマ屋って言ってた？
言ってました、言ってました。
いや、パーマ屋ってたらみんな、うんって顔するからさ、最近。
今はほら、美容室とかね、ビューティーなんとかっていろいろと。
でもやっぱり、おばちゃんがやってるパーマ屋っていうのは、地域のサロンというのが、本当に、皆さんの居場所になっているので。かっこいいお兄ちゃんがいるところはそういう感じではないのでね。
あそこでおしゃべりあんまりしないもんね。
しないですね。行くのも恥ずかしい。
男の人もいるからね。女の人の世界だったからさ。
そうですよね。
ね、男の人も今パーマ屋で髪切ってるでしょ。ね。
だからね。今男性の方が多いんじゃないですか、美容師とか。
多いかもしれない。
かもしれないですね。
カリスマ美容師なんていうのは男性の人が多いような気がするので。
なるほどね。昔ながらのパーマ屋もね、今も時々見ますけどね。まあ同じような噂話してんだから。あることないことね。
僕仕事で高齢者の支援をやってるんですけど、やっぱ高齢者の人の情報が集まるのは町のやっぱりパーマ屋さんが一番なんですよ。だから近くのパーマ屋さんを僕らみんな押さえて、そこに話聞きに行ったりとかをやってるんですね、今でも。
あ、そうかそうか。あれだね、スーパーとかだったらもう買ったら買えるから住宅しないもんね。
昔といえば町側があれば、町側もそういうとこだったんですけど、今なかなか町側も少ないですからね。
ね、ほとんど誘惑しに行くようなもんだからね。パーマするの忘れて帰ってくるんじゃない？誘惑してね。あれ明日内地に行くのに、あれこのまま何もしてないみたいな。
でもいい曲をありがとうございました。
とんでもないです。
それではですね、いよいよそのどういった活動をしてたのかって聞くのかなって。
はい
はい。子供たちね、20年前いったらもう2000年ですからね、もう3回目だけど、これその頃の子供たちと今の子供たち、なんかこう変わってきたみたいな、まあ PTA の時代でもいいですけども。
そうですね、
ありますかね。
前は非行とかいじめとかっていうのが多かったんですけど、今は貧困とか、結局そういうなんですか、心因性のそういうとか、やや引きこもり的とか、そういうのが多くなってるんじゃないかなと思うんですけど、
それはターボーとマーボーもなんとなく雰囲気は分かりますよね。昔はもう要するにちょっと暴力というか、
そうですね、やんちゃなね、
やんちゃな
非行少年、非行少女っていうね、いましたけどね。
まあね、ヤンキーとかっていうふうに言ってたんですけど、今はもうそういうことあまり見ないですよね。
見ない。
あんまり学校でも見ないんですよ。だからだんだん少なくなってきてるんですかね。また何でしょう、世の中がそういう子どもたちをもう許さない許さないようなそういうことになってるのか、こう枠の中にはみ出す子はダメですよっていうのはこうなっちゃったりすると、どうしても
昔ね、その頃かもしれないですよね。要するに話題になったね、沖縄の成人式が荒れるって
言
って
た。そうですね。
あれはやっぱり、だってもともとね、那覇市民体育館で
やってたんですよね。
で、全中学校があそこに集まって、ね、そこでやると、どうしても張り合うよね。
ね、全国ニュースだったし。
私も政宗教の会長をやってた時に、そういう市民会館での、向こうの市民体育館でも乱闘騒ぎになって、お酒飲んだりしてからやっていたんですけど。 そうそう、ありましたね、そういうのが張り合ってるというか、うんうん、あの頃から羽織袴が流行ったんでしょ、なんか、
そうですね、ああ、そうなんですか、うん、はい、
だから、ね、でそれがあってから今もう中学校に
中学校
単位で成人式やりましょうということで、
なったんですね、はい、あ、なるほど、はい、だその頃のね子たち、まあちょっと羽目外してたけど元気だったってね、さっきちょっとあの収録前に、
はいはい
うんうん、
ね、元気でしたよ、
元気でしたけど、はい、今の子たちちょっと元気がなくなっちゃったんじゃないのっていう話も、
そうですね、今の子供たちって、まあ、あの生きる力はそのやんちゃな子供たちの方があったと思いますよ、
うん、男の子も女の子も、
女の子も、うんはいうん、でも今はもうなんか静かにおとなしいっていう感じの子が多くて、うんうんうん、ね、こんな厳しい社会の中に、うん、大丈夫かなっていうの
は、ああ、そうですよね、
卒業してもらって
、うん、手引っ張るわけにいかないもんね、
う
ん、
そうですね、
手引っ張ってね、はい、お城を押すわけにいかないから、はいはい、自分で彼ね、ヤンキー、ね、ヤンキーの人たちはなんとか自分で先輩の力も借りながら、はいはい、
うん、
時々道は外れるけど生きていける感じがありました
よ、ね、うん、まあ土建そういうねやってたりした子もなんかあの最近もあったんですけど、何人か人を使って、
う
ん、
はいはい、
親方みたいな、うんうん、社長なのっていうのを言って、う
ん、社長なのってあんたがみたい
なんか中にはあなたさ卒業式の時にあの俺が稼ぎ出したらあのジョジョ園で焼肉をおごるからって言ったの覚えてるけどジョジョ園はどうしたのって言ったからそんなことって言うんですけど、うん、忘れてないんだけどねって話しながら、うんうん、
なるほど、
でもなんか、ね、ごめん 5,6 人を使って、うん、大変でしょうって言ったら、うん、大変だって、うん、中学卒業してのことなので、うん、結局、まあ、学校とかも行ってないんですけど、
うん、
あの高校とか行ってないんですけど社会に鍛えられたっていうふうに言ってたので、ね、あそれはそうだろうなと思って、うん、何も死ななくてね、うん、社会に鍛えられたらよかったさっていう話もしますけど、う
ん、社会に鍛えられたっていいね、
いいですね、
なんかあの実感こもってるよね、
そう、やっぱしねその先輩とか親方とかにこういろいろと言われたりとか、それでも根性はあったじゃないですか、そういう子どもたちの方が、
そうですよね、そうなんですよね、
そういうふうになってる子もいるし、うん、はい、あるんじゃないですかね、あのよし、なんか前の方、前の子たちの方が本当生命力あったかなと思ったりして、うんうんうん、で4、5年前ですかね、あの私も道路ですごく向こうから金髪の子が来るんですよ、
うん、
なんかいや不良っぽいなと思いながら道をこう、こう左に寄ったら左に来るんですよえ大丈夫かなと何と思ってたら、あの金城さん覚えてるって言うから、うん、えって覚えてる覚えてないって言ったら、ね、何々中学校の誰そりよって言って、うん、ああ何千あの面影ないんだけどって言うと、うんうん、東京で、うん、美容師をしてるとで、あの この髪は今度コンテストに出るので、うん、自分でこんな髪にしてやってるんだよって言って、うんうん、あの時ありがとうねって言われたんですけど、
素晴らしいエピソード、
ああそうなんだって、うん、あんただったのって言いながら、うん、じゃあでも東京でも苦労したんでしょって言ったら、うん、うんとかって言い方してたんですけど、うん、だけどそのあのコンテストに出るくらい、うん、だったらすごいじゃないとかって
言
って、
確かに、
うん、でモデルさんの、うん、の映画のモデルさんのなんか髪もやってるよって言うから、うん、すごいねって話して、うん、あの終わったんですけど、だからどうなるかっていうのは本当に人生、うん、もう分からないんですよね、いろんな、うんうん、だから
でもそこにね、あの金城さんの思い出があるんだろうね、
そう、
だから私たち大人はもうそういう子供たちのなんていうかな、背中を押したりとか励ましたりとか、
うん、
そういうことしかできないんだと思うんですけど、うん、まだそれがまた何かの力になってくれればいいかなと思って、うんうんうん、はい、
ここでね街で歩いててさ、あ金城さんだと思ってさ、うん、隠れよって思っちゃったら悲しいよね、
まあ、てか今の子たちだったらそうなっちゃうんだけど、
見られたくない、
ね、うん、やっぱね、
また何か言われるって、ね、あんた何してんのって言われる、
うん、言うかも分かんないけど
やんちゃな子たちってのはそこがいいですよね、
う
ん、
そ堂々とね、こう、ね、はい、左に行こうって言う、
そう、
おうって言ったの、うん、なるほどね、うん、
はい、私今ほらバイクで学校まで行ってますけど、う
ん、バイクで、
うん、そしたらやっぱりあの子供たちが後ろからピーピー鳴らすんですよ、うん、バイクでやってきて、うん、近所さん早く走ってとかって言いながらあんたたちは命が欲しいから私はゆっくりとこうね、守って走ってるのよって、うん、あんたたちこれで飛ばしたりして、うん、大事な命をなくしたら大変だから、うん、私の後についてゆっくり走ってきなさいって言ったりするんですけど、うん、もうあの
子供たちもバイクで来るんですか、
うん、もう卒業した子供たち、
卒業した子
供たち、卒業した子供たちがあの
なるほど、
ピッピッピッ中学生がバイクで来たら怖いよ、
鳴らすんですよ、あの私がバイクでやってると、うん、
ピッピッて
ピッピッて誰かなと思ってな、あーはーと思って、
一つ一つがいいエピソードですね、うん、
なるほどね、
はい、じゃあここでもう一回タボの曲を挟ませてください、
は
い、
何持ってきたの今日は、ま
あ、新年度ということで、はい、ちょっと明るめの曲を持ってきました、はいはい、ラテン系です、
お、うん、いいね、
いきます、マイアミサウンドマシーンで、
あーなるほど、
コンガ、はい、マイアミサウンドマシーンでコンガでした、
あー懐かしいね、これ
ラテン系でね、懐かしいね、
グロリア・エステファン、
うん、そうそうそう、ね、さすがです、
あ、はい、今思い出した、はい、思い出すねやっぱりね、うんうん、マイアミサウンドマシンね、うん、なるほど、
ありがとうございました、
じゃあ、ね、
どうぞどうぞ、う
ん、子供たちの話を聞いたんですけど、うん、はい、その中でねやっぱりあの僕ねあのまあちょっと気になってるのはあの男子は、まあ、女子が、ね、いろんな今結構厳しい状況に置かれてるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、はい、まあ、昔はねあの僕らの時代はスケバン、
うん、
ね、まあ、もうですけど、うん、女子がなかなかねあの、うん、今あのちょっといろんなことの
まあね、うん、ちょっと、まあ、ストレートに言うと望まない妊娠とかね、うん、なんかまあそういったのが
あとあの性風俗とか、うん、性虐待とか、うん、はいはい、ああそれも近しい人に性虐待とかね、うん、やられてる子供たちもいますよね、僕らあの、うん、あそこはいるんですよ、あのシェルター、子供沖縄子どもシェルターであの、はい、ボランティアやってるって、まあ、月1回そこに行くんですけどね、うんうん、でやっぱり、そのプロフィール読むと、うん、わーっていう感じにやっぱなっちゃうよね、うんうん、辛い、でも子どもたちね明るいんですよ、
うん、分かる、
明るい、
うん、
明るいし、なんだろうな、うん、大人とのそういう関係があるので、こう大人と普通に会話できるんですよね、
うん、
恥かさしないっていうか、
あ、
うん、そこがまたね、うん、あのなんかこう、うん、あそうなのかなっていう感じがしますよね、うん、どうですかね、女子の置かれてる
地、女子、うん、あの遠いところっていう映画があったじゃないですか、最近遠いところっていう、私あれはもうそのまんま沖縄の現状だと思うんですよ、うん、あれ全然リアル、あのなんて何も作ってない、うん、あれリアルな、あれが沖縄なんだと思いますよ、うんうん、あのそういう形の
どういうところって映画がありましたよね、
ありました、うん、15歳でね子供を産んで、うん、17歳であの産んで夜の仕事をしなくちゃいけなくなってとかって、うん、そういうのあれってもう本当にあの、うん、別に映画じゃなくてもリアルな、うん、もうそのままの沖縄を、うん、あの映画は映してるんじゃないかなと思って、
うん、
この前あの先生も来ていました、あの講演会やった時、
ね、あ僕行きましたよ、
はい、その時あの、うん、このプロデューサーの方が沖縄の方なんですけど、鮮明、ね、ね、
うん、インタビューして
女性に会ってと話した時に、うんうん、もうあれがあのまんま、うん、もう映画とそのままの姿ですっていうような形になっていたので、うんうんうんうん、はあ、本当に私もそう思います、子どもたちの話を聞いても、うん、あれあの、この子どもたちの話を映像すればあの遠いところと同じだなっていうような感じで、
うん、
あの見たんですけど、うん、やっぱりあのなんていうんですかね、あの、まあ、望まない妊娠って言ってもあの望まない妊娠なんですけど、
うん、
あの女の人にはその妞妊をしないような否認するような方法がないんですよね、男の人しかある程度ないじゃないですか、
う
ん、
あ、なるほどね、
だって、ね、うん、女の人が、まあ、あることあるだろうけど、まあ、
ピルとか
ね、15歳とか16歳ぐらいでまだそこまでやらないし、うんうん、ピルって言ってもお金もかかるし、
そうですよね、
だから、うん、そういうのするとあのあれじゃないですかね、女性はそういう否認をできない、
うん、
やるあの否認するとしたらそういうことしない、
うん、
もうその選択しかないじゃないですか、
うんうん、
だからそういうこのことを 男の子の今をちゃんと教育をしていかないとダメじゃないかなと思って、うん、私たち今自分たちがあのライオンハートっていうこのあの、うん、まあ、おせっかいなおばちゃん応援団ということで、うんうんうん、こういう望まない妊娠の子どもたちの相談とか、うん、まあ、支援も少しはでき、うん、やってはいますけど、うん、そういうのをまあ相談を受けたりはしますけど、うんうん、あのなんていうかな、まずあの男の子たちっていうのももう逃げていないんですよね、うんうんうんうん、だから女の子しか残ってなくて、うんうん、女の子もじゃあどうするかっていうと、うん、まずお金がないんですよね、うん、結局そういう親にもそう、うん、その親たちも結局は生活保護もらったりとかってしてる子、うん、親たちも多いので、うん、その中でお金がない、それをどうしようかって悩んでる間にもうどんどんどんどん
大きくなっちゃうね、
月齢が過ぎて、うん、そういう処置もできなくなったりすると、うん、産まざるを得ないっていう、うん、だから好きで産んでるっていうわけじゃなくて、子どもたちはあのよくあのそういう先輩が赤ちゃんをたまに連れてくるんですよ、居場所なんかに、
はいはい、
それとあの可愛いとかって言うけど、うん、私が可愛いはいいよって言っても、うん、あなたたちは育てるってことは言わないよねって、可愛いっていうことで育てると言わないから、あんたたちはこのこと、うん、子供を産む資格はないとかって、うん、ちょっとこう、うん、わざと冗談っぽく言うんですけど、うん、子供赤ちゃんは可愛いよって、どんな赤ちゃんも可愛いけど、うん、それだけじゃないよって、うん、ね、あの夜夜中に泣いたりするし、うん、あなたたちの同級生がカラオケに行った時も、うん、あなたはこの赤ちゃんの世話をしないといけないし、うん、遊べないよって、うん、そんなことも含めて産みたいって言ってるのとかって言うんですけどね、うん、そういう、まあ、全然そういうまで、うん、あの言ってないんですよね、子供たちの、
そうです
ね、
ね、
考える力が、うん、だから本当にそういうことをちゃんとしてほしいなと。この子供たち15、6ですよ、
うん、
で10年してもまだ25、6じゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、そしたら今少子化って言われてるけど、うん、本当にこの子供たちがまあ、いろいろと頑張って、うん、その25、6のそういう結婚してあんた埋めるじゃないですか、結婚、
は
い、だからそういうことを言えば申し訳ないけど不妊治療にいっぱいお金かけるんじゃないですか、
うん、
でそういうそれはそれでいいんですよ、子どもたちが欲しいというね、うん、その人たちの女性の悩みですから、うん、でもまた同時にそういう今はいらないっていう子どもたちの、うん、そういうケアっていうのも、
うん、
同じようにしてほしいなっていうのが私の、うん、はい、で結局そういう望まない妊娠をして産んだということは望まない子供になっちゃったら、うん、どうしてもまた虐待だとか、
はい、
そういう息だとかつながっていくので、ね、うん、そこのところは本当に私も子供たちにははっきりと言ってるんですけど、うん、これって本当は殺人なんだよねって、中絶するということは、うん、命をなくすということは、うん、本当は殺人なんだよって、うん、話をしたりするんですけど、うん、どこまで分かってくれてるかどうかは分かんないんですけど、うん、だからそういう時にこういざという時にこうそのそういうなんていうかな、支援ができる、
うんうん、
そういうこの市町村とか県とかで、うん、まあ、国もそうですけど、うん、あってほしいなっていうふうに思って、うん、そうするとまあその子供が選択したことによって今は欲しくないというんだったら、そういうことは、
うん、
その金銭的なことは解決をしてあげるとか、
うんうん、
あ自分は産みたいと、うん、そしたらそういう支援をしてあげるとか、
うんうん
う
ん、
もうそういう子供たちのこの、うん、なんていうかな、あれに沿った支援というのをしていかないといけないんじゃないかなと思って、うんうん、15、6で運動を立派に子育てをしている子っていっぱいいるんですよ。
いや、もう
全然いますよ、
ね、知ってます、
保育園の先生が私に、はいはい、まだ自分が、うん、子供がいた時に、金城さんよりも子育て上手なママさんがいるのよって言って16, 16歳とかって言うけど、もう本当にね、いつも綺麗に毎週お布団なんかも綺麗に洗って持ってくるし、私なんかもうひどい、もうひどい時はもうシーツだけ変えてからもう持って行ったりとかしていたんですけど、だから年齢によって子育てが下手とか上手とかっていうことは一概に言えない、
うんうん、
本当本当に偉いなっていう子もいるし、
うんうんうん、
だからそれは子どもの選択に任せてもいいと思うんですよ。本当に自分を育てたいっていう子どもだったら、 そういう選択にして、で私が一番こういうあのことをしていて とても心に残っているのは、中村先生っていうこの心理師の先生だったんですけど、その親が選択したことを否定してはいけないよっていうふうに言われたんですよ、親が選択したこと、私たちが見れば何でまた同じ男に引っかかってるのとかさ、何でまた同じようなことをしてるのとかってこう批判するじゃないですか、でもその人はそれが一生懸命選択した結果のことなので、それについて私たちが批判したいとか、ダメじゃないとか言っちゃダメって、それはその人の選択の自由である選択、人間として選択したんだから、それをあの否定するんじゃなくて、その選択もあるけどもこういう選択肢もあるよっていうことをいっぱいあの教えてあげて、あのやっていくっていうことが大事なんですよって言われて、あ、そうだ、自分たちもすぐにあのお母さんよとかっていう時があるんですけど、あ、そうじゃないんだなと、その時一生懸命この人は考えてそういう選択をしたんだから、もうそれをどうのこうのじゃなくて、あの受け入れて、そしてあのできる、ね、ことを私たちがあの支援をしていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。だからそれをあの否定することはできないじゃないですか、だからそれでそういうまあ考えは一応持ってて、子どもたちがいる話は聞くんですけど、私はもう特にあの女の子にも言うんですけど、男の子にもはっきり言うんですよ、あなた財布出してごらんって言って、でなんで俺いくらも持ってないよとかって出すけど、まず出してごらんって言ったら出すんですよね、大事なものが入ってないさって言うとさ、何って言ってさ、あんた否認のありはどうしたのって、ゴム製品はどうしたのって言った、なんでって言ったら、あんた否認しないの、そういうこと やったってこの前言ってたよねって、その時は否認しなかったのって聞くと、してないって、あ、それって子供できるよって話をして脅かすんですけど、事実だから、それはだから一番大事なのは財布の中にそれもちゃんと持っていくのがスマートな最高の男の子なんだよって、それがないっていうのはそういうことをする資格ないよとかって言うと、ああとかって言って言ったりしながら、話もうはっきりと言ってあげないといけないなと思って、あの言ってるんですけど、であの日本の韓国のこれも映画、私はあの韓流ドラマ好きですけど見たんですけど、あのヒョンビンって、あの愛の不時着っていう、あの人が若い頃に出た映画で、御曹司なんですけど、大体韓国って御曹司が多いんですけど、御曹司なんだけど、いざことになるとその彼女が大きなお腹してウェディングドレス着たくないから否認を買ってきてって言うんですよ、御曹司だから、ほらそういう買ったことないんだけど、一応彼女がそう言うから、あの町の薬局なんか回るんですけど、恥ずかしさにあのなかなか買えないんですよね、
他のもの買っちゃう、
それでもまあようやく買って、やる、それができた、まあ、そういうことのドラマなんですけど、これってあの日本かこのヒョンビンというのは本当にとても人気がある若手の俳優で、じゃあこれ日本で言えば佐藤健とか、例えば、あの誰ですかね、目黒蓮とかって今子どもたちが言ってる、そういう俳優さんたちが日本の映画の中でイニングを買いにこの薬局に行くとかドラッグストアに行くっていうのはないじゃないですか、ね、それをでもそれって必要なことですよね、本来なら、それをでも映画の中でもちゃんとその韓国のドラマの中で入れてるんですよね。おお、すごいなと思って、
見るとこ違うね、
すごい
ね、
いや、そういうちょっと面白いなと思って、日本では絶対そういうの2枚目の俳優にはしないです
よね、
しないよね、でもそれってあ、まあ必要じゃないですか、ラブコメの映画であったにしても、そういうことをなんかね、どっかに記憶に残って、子供たちも
買わなくちゃい
けないんだ、ね、ないなっていうのことも、
買うとき恥ずかしいな
と、あのなんか世界のどっかの国ではタダであげてるっていうところもあるみたいなんですよね、タダ で日本ってあの例えばあの緊急避妊薬の勉強もこの前やったんですけど、あれなんかも高いですよね、で医者の処方箋もいるし、まあ、必要な時もあるかも分かんないんですけど、そういうのも本当にもうや、ね、安く買って手に入るとかっていう、それがあったからってむやみやたらにそういうことが増えるってこともないと思うんですよ、その望まない妊娠とか中絶が増えるってこともないと思うので、 本当にあの若いその女性の体を守るっていうんだった
ら体を守る
ね、うん、ピルにしても何にしてももっと安く、うんうん、であのそういう
気軽に
このね薬剤師さんと相談できるような、うんうんうん、そういう薬局って結構たくさんあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところそういう相談とかがあってもいいかなと思って思ってたんですけど、この前あの先生の講演があったんですよ、あの 薬物防止 の、
はいはいはい、
あの何でしたっけ、あの山有先生の、うん、その時に、はい、あの沖縄 の、 その国公立の大学に薬学部を作りましょうっていう話だったんですよ、この、はいはいはい、本当のテーマはね、うん、で水谷さんはそれの、まあ、ちょっとしたあれに来てたんですけど、うん、公園に、うん、え沖縄に薬学部ってないのと思って、うん、え流弾医学部はあるんだけど、うん、薬学部はないんだ、
ないんですよ、
びっくりしてから、うんうん、で薬学部がないっていう県は沖縄と、いや私立も含めてですよ、うん、沖縄と高知とどっかで、うん、また高知県だなと思ってたんですけど、うん、そんなのない、ね、たくさんはない、うん、なかったんですよ、うんうん、だからと思って、私なんか医学部があれば薬学部って当然と思ったんですけど、ね、うん、そういうこともやっぱりあの薬学部があれば薬剤師の方にね、いろいろとまた相談を受けられる、あれもできるだろうし、
はい、
ああと思って沖縄って結構あれだなと思って、
そうですよね、
皆さん非常に白熱してます、ね、ちょっと曲を挟んでからできないので、
じゃあ私、
はい、お願いします、
は
い、
私はですね、レベッカのですね、はい、プライベートヒロインですね、もう気ぐらいの、まあ、こちらなんですけど、80 年代の気ぐらいの高い女の子というイメージの、どうぞ、はい、はい、レベッカでプライベートヒロインでした、
はい、曲でした、ありがとうございます、はい、じゃあ、うん、君さんもう時間がなくて申し訳ないですけど、はい、これからの目標とか夢とか、なんか希望とか、なんかを聞かせてもらえますか、
うん、個人的な夢とか希望、
いや、それでもいいですよ、
何
でも
いいです、いや、私さっき言ったあの包括的性教育、うん、これを推進していきたいなと思って、うん、あの理念とか共生とか、うん、例えばあのそういうジェンダーのことだとか、うんうん、いろんなことを含めた包括的な性教育、うんうん、ただ否認だとかなんとかじゃなくて、うん、そういうあの人間としての生き方の、うん、包括的なこの性教育、うんうん、それの推進 をお手伝いしたいなということですよね、
私もぜひ協力したいですね、はいはい、はい、
あとですね、うん、去年防災士に合格したので、
ああ、そうすごい嬉しい、
だから何かあった時に、うん、あの年寄りの防災、次女の防災をどうすべきかということも、うん、ちょっと考えたいなと思って、うん、
ああ素晴らしい、
わかりました、
そうなんですよ、みんながあ助けてくれるの、助けられるんじゃないのって言われちゃうんですけど、もうね、だんだん高齢者が増えるから、はい、だからこの高齢者の立場に立ったそのなんていうかな、防災、
はい、
だからまた自助できる範囲と、うん、いうことをやっぱりやっていかないと、うん、あのダメじゃないのとかって、お互いに長生きできないよとかって話して、
ますます、
はい、
盛んな、
ありがとうございます、
もう君代さんでしたけどもね、
おせ
っかいなおばちゃん応援団ライオンハート
ですね、はい、ありがとうございます、
ライオンのごとく大きなハートで、
素晴らしい、
いや本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあもう、次回の放送はですね、5月8日ですね、
はい、
水曜日、第2水曜日の、
ゴールデンかけない、
20時、FM 那覇 78.0 メガヘルツでまたお会いしましょう。金城公雄さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしいですか、
はい。
マボ
ーターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。